新东分装设店。
始まりました、コチケラジオ9周年スペシャルは新トンプー奏社殿よりトンプーと
ココチキがお送りいたします。
はい、というわけでございまして、
はい、死んだこの年を数えるようにな
りますが、はい、
9周年です。
そうなんですよ、
あれ、ね、なんですよ、あの初音ミクちゃんが、
はいはい、
何歳って言われるたんびに、
は
あ、そろそろ、
はあ、なるほどなるほど、
なんかね、ちゃんとあれになってるわ、
ね、あの年にはね、初音ミクと、
うん、
コチケラジオが生まれた年としてね、
はい、
歴史に刻まれているあの年でございますから、
あの年ですか
ね、そうでございますよ、2007年、
あ、そう、
2007年ですね、
あれからもう9年も経ってるの。
そうですよ、
恐ろしいこと、
来年には10年経つわけです。
そうだけどさ、9の月は10だけどさ、
すごいことですね。
10周年記念よ。
はいはいはい。
ね、来年はね。
そう、来年はね、今9周年でございますよ。
年数えていきますからね。
はいはいはいはい。
復活した際には、
はあ、
あの堂々とね、うん、やってますって言えるようになった暁には、
はいはい、なるほど。
しれっと。
しれっとね。
戻しちゃいたい。
ああ、そうですね。今も400、どうでしょう。80手前ぐらいですか、通算で言えばね、
まだまだ新人の6回目。
そうです、今回第6回目でございますからね。
6回目、
言いたいことが一巡しちゃって、
うん、
何話すっていうぐらいですよ。
あー、そうだね、
おそらくね、
うちらさ、あまりにも無意識に、
はいはい、
普通にマイクの前に何も話すことないまま座るけど、
はいはいはい、
あれよね、
言いたいことが多分、ね、
一番最初の
言いたいことはいっぱいあって、
うん、
ついつい一つの、ね、1回の中に2個テーマ入れちゃったりとかね、贅沢な使い方をするんですけど、6回目ぐらいからね、何しよっかなってことになってくるのが今ぐらいじゃないですか。
あの新人ラジオを、
そうそうそう、
やりたくてやりたくて始めた
時にはね、
時は、
私
そうよ、なんか瞑想してたもの最初の頃、
はいはい、
なんか途中で掃除しながらとか、
掃除はね、もうね、第2回なんですよ、
もうやることなくなってんじゃん
第1回がですね、
うん、
藤岡弘について語っておりますからね、うん、第2回目でもうね、
もう早速やることなくなって、
はいはいはい、
お掃除実況みたいな、
あの時はね、もうね、ラジオの前にね、ついてもらう、
うん、
パーソナリティにラジオの、マイクの前に立ってもらうために、イベントを用意するというね、そういう感じです。掃除しながらだったら喋ってくれるかもしれないとかね。
ああ、ながら、
そう
ながらやり。
だからいろいろ実験的でしたね、あの。
まあ、全然ダメだと思う、私。
コチケラジオというあの番組はね。
コチコ様は。
はいはい。
全然ダメだと思う。
ああ、コチコさんもね、不機嫌そうでしたよね。
200回を超えるまで聞いてはダメ。
はいはい、ああ、うん、そうですね。もうないですけどね。そういったものはね。
そういったものは存在して、
どこかあの、あやかしのような存在になって、参りましたからね、
うん。そうね。
どこかにこう。
ひっそりとね。
ひっそりと、微粒子レベルで多分存在してると思いますけれどもね。
微粒子レベル問題は本当にね、
はいはい、
あって、犬とね、私は、チューブを避けられない人間なのよ、
はいはい、
もう襲いかかってくるから、
嫌
顔でもしてしまうの、
はい、
だからこう犬がねこう一緒に散歩行ってる間に、
はいはい、
乾いたミミズゲットだぜってやるたんびに、
は
あ
は
あ
は
あ、おいって
はいはいはいはい、
微粒子レベルの存在する乾いたミミズ
をね、
マウスマウスでやってるはずよ。
なるほどなるほど、
ね、
うん、そういう意味で言うとですよ、もうおそらくブラジルの海で発生したであろう、
うん、
耐性菌は、
う
99.9% の確率で触れたものに感染すると言われていますから、日本国内にもう微粒子レベルで存在してますよ。
前してるはずよね。
スーパー耐性菌がね、うん。それがどんな病気を引き起こすかはさておき。
うん、どうするの？日本、東京湾でやるの？
あ、20年の時ですか。
うん、
東京湾でやりますね。
東京湾綺麗なんだよね。
綺麗みたいですよ今は ね。すごいですよ昔はね。こう見た目みたいなって言われてましたけど。
中国。
はいはい、
まあ、きっとご見た目なんでしょうね。
そうですね。だからあのシャントン半島とかってなんかこうあるじゃないですか、
うん、
あれのもう片方とかがなんかなくなったらドワーッと流れてきそうですけどね。もう、うん、もう流れてきてるんだとは思いますけどね。
あいつらさ、なんか拡散したら OK みたいな思ってるでしょ。
えええええ
ねえ、
うん、
ダメ
まあね、あの海流の影響っていうのはいろいろな方面にね、
うん、
あのさまざまな瓦礫もね、カナダに到着したりいろいろしますから、地球って回ってるんだなって思いますけれどもね。
そうだ ね、
ね、
思い出のボールとかね、
そうそうそう、
到着したりしてますよね、
まあ、そういうもんならばまだいいですけれども、
うん、
本当に微粒子レベルで目に見えないあのあれがね、
どれ
シンゴジラとかが巻き散らすことで私
あの、あの深くに入れてたりするやつ、
やつもね流れ出てるという話ですし、
うん、うん、てかそんなことを言ったら、
はいはい、
魚とか、
ええ、
多分
水銀食べてるしってことですね。
うん、もうなんか放射能浴びてるよ。
浴びてます。そりゃそうでしょ、う
ん。だってあんだけ流出してんだもん。
そうですよ。ね。
うん。
問題あるかどうかは後の世が判定してくれるっていう。
そうだね。なんとかなったかなとかね。
ね。ね、いろいろと。
そうか、そう思ったら結構あれやな。やってるな、うちもな。
うちもってどう
日本も、
日本
もやってる。
我が国っていうことですね。
おいって、中国ばっかり言ってらんないね。
言ってらんないんですね。これはね、もう、何ですか、地球市民的な問題でね、取り組んでまいりたいと思います。
そうだね。
社会的な問題にも鋭く切り込む、新東風奏者伝ですからね。
そうかな。
我々も中国問題にはね、あの一言ではいられませんから。
そうかな。
ジングルでね。
ああ、それっぽくした
ってことだね。ジングルだけは中国風ですからね。
あのさ、可愛い女の子いるじゃん。
はい、誰ですか。そら、いっぱいいますよ。今日も見ましたよ。
可愛い女の子。
可愛い女の子。
うちの娘でしょ。
見ました。朝の夕なに見ておりますよ。
私も。
はい、若いですね。
若い。
ええー。
はい、ちょっとね、毎日プレイの数々です。
はいはい。
おしめプレイとかしてますよ。
はいはい。
そんなことはどうだっていいんですよ。あのね、なんだったっけ、なんとかマナちゃんだっけ。AV 女優のさ、
はあ、
高専か何かの出身で、
ああはいはいはいはいはい、高専って、うん、高専ですね。
うん、なんかこう、はいはい、見バレから始まった。
ああ、ありましたね。
何くらマナ？さくらマナ？違う？
みくらマナ？
みくらマナ？
うわから
ん。マナすら
マナですらない。あの子ね。
あの子、あの子、
はいはいはい、
あのちょっとボブっぽいショートっぽい。
はいはい、
あの子、
はいはいはい、何があったんですか
のことをね、のあのやつを見てたの。
はい、
こうインタビューみたいな
やつを、あ、インタビュー、はいはい、
うん、見てたんだけれども、あんな可愛い子だったら、
はい、
すごいたくさんのチンポをしゃぶってても、
はいはい、
微粒子レベルでいろいろ存在してても、
はい、
チューできるでしょ。
おお、そうな、ほうほうほうほうほう、そういう話ですね。うん、そりゃそうでしょう。うん、
そのくらいかな、私の犬に対する気持ちな。この子さっきまであの隣の男のチンポしゃぶってたけどチューできるなみたいな。
なるほど。
くらいの感じ。
なるほど。微粒子レベルの存在感と、
うん、
かわいいっていうのを天秤にかけるわけですね。
そう、絶対やだでしょ。あのね、例えばさ、自分の手でさ、
はいはい、
乾いたミミズを触っちゃった後、それペロとか舐めたり絶対できないじゃん。
そうですね、そんなんするやつはあれですよ、なんか白い粉を見てシャブだって痛いぐらいですよね。
ペロ
ペロみたいなね
ことになるでしょ、
うん、
でも間に犬を噛ますことで
想像もしない味がした時に、あの時刑事はなんて言うんでしょうね、小麦粉でも砂糖でもシャブでもなかった時、
シャブの味って何？
そりゃ警察で教えてくれるんじゃない
そんな舐め出してくれんの。
そんな非合法なことはしないような気がしますけど、
鼻で吸ったら一発でわかるけど、
到底しゃぶでもない、小麦粉でもない、甘さえ砂糖でもない未知の味がしたときに、 未知の味だって。
うちにある可能性があるものは、酢酸なんて言うんだっけ、
酢酸、ああ、酢酸。
すごい酸っぱいやつ。
はいはいはい。ああ、シゲキックスとかのね、クエン酸。
クエン酸。
クエン酸。
とか。
酸っぱいとか。
重曹。
ウェイパー。
ウェイパー。
ウェイパー
ってなんだっけ、
あの味の覇王とかでウェイパー、
ああ
ペロウェイパー、
おいしいやつだしの粉
ペチョペチョってなっちゃいますけどね、
ずっと舐めてられる、
ずっと舐めてられる、不定野郎なん
て、わかる、あのね禁断の味だって、
はいはい、
ごま油と
ごま油
塩、
ああ、今や食べることもかなわない、あの生レバーのタレですね。
そうそうそうそう、
ね、生レバーですよ、生レバー、うん、私学生時代焼肉屋でバイトしてたことがあるんですけど、うんうん、レバーは嫌いだったんです本当に、
うん、
レバー嫌いだったんですけど、あの生レバーを提供するときに、
うん、
どう考えてもこの色つや、
うん、
そしてこのつけだれ、
うん、
つけだれも私たちが作りますからね、
うん、
めっちゃいい匂いするし美味しいに違いないわけです、
うんうん、
でこの色つや、
うん、
ね、みんな頼む、絶対おいしいで、食べる前に目でね、
うん、
私レバー食べれるようになったんです。
目でレバーが食べれるの、
もう食べようと思ったんですね
頭と脳が、
目と脳がこれは絶対おいしいから、うん、今度なんか機会があったら食べるべきって
言った、
嫌いなものリストから外しておくから好物のリストに加えておくからみたいなね、いや、ごま塩、
うん、
ごま塩というと違うイメージになっちゃいますけど、うん、ごま油塩ね、
うん、
あれ危険ですよ。
なんかさ、ごま油塩って結構こうサラダ的なものとかさ、
はいはいはい、
やったりするでしょ。
そこにちょっとね、ニンニクペーストなんか入れたりしますと、こうチョレギサラダみたいなのがね、
なんかさ、
できたりして、うま塩サラダみたいなやつ、
こうなんていうの、もうなんかお腹いっぱいで箸は進まないんだけど、
はいはい、
こう酒のあてにちょっとペロッ
って言った塩だけあればいい、つまみは塩ってやつですね。
塩とごま油、
あ、ごま油ね、ガツンと強力ですからね。
もうなんかね、猫が安どんの油を舐めるようにねちびちびペロペロやってられますよ。
酒のあてね、
うん、
酒のあて、あの最近ね、日本酒が女子にブームですよ。
はいはいはいはい、
ね、
ブーム、ミオ
が門戸を開き、
うん、
あれミオはね、小竹梅でしたっけ、
あんのレベルが、
いやいや、小竹梅、
あ、小竹梅っていうメーカーの、
メーカー、
うん、
あ、じゃあ大関白鶴、
知らんがな
、うん、どこか全部言ってみた、うん、月経会じゃないやつ、まあ、では月経会ではないんですあれね、
うん、
ナダのお酒ですけどね、
うん、
あれですよね、白壁蔵かなんかつって、
うん、
一応まあ、ナダの中では有名な工場で作ってるんですって、
うん
うん
うん、
まあ、そんだけの話なんですけどね。
なんていうか、
ミオはでも甘いですよ。私ミオドライを飲んだんです。
ミオドライ、
ミオドライ、後で追加されたやつ。
ドライって何なの、
甘くないやつ、
うん、
甘くないやつですよ、ミオの、
うん、
甘い、
甘くないはずだけど
甘い、これがドライならミオはどうなってるんだろうと思いました。
私ミオ飲んでみようかな。私日本酒苦手なのよ。
はいはい。
飲めたのは黒龍、
またいいお酒ですね。
は飲めたの。
はいはい、は
い。いいお酒が入ったから、ね、飲んでみろって言われて、
はいはい、
飲んだら水のようってなって。
あのね、いいお酒。
うん、
でもね、普通いいお酒を飲むとその後もまあ好きになりますけど、まあいろいろあるんでしょうね。ただ黒龍はいい記憶として残ってるわけじゃないですか。
違うの。水なんだよ。
あ、なるほど。黒龍を飲んだ時に飲みやすい水だってなったから、あんまりこう、うん、あんまりその
それは
これを飲まなきゃっていう風にならなかったってことですね。
日本酒も飲む金出してね、
はいはいはい、
貴重な日本酒を買ってきてね、
そうです、
だいたい水と思って飲むと、
はい、
バカなの。じゃあ水を飲みなさいよ。
それが不思議なんです。あの米という酒は、米という酒は何を言ってるんだ酒はね、
うん、
多分思いを言葉して先に言っちゃったんですけど、
うん、
酒は水ではないんです。
水ではない、
酒は米なんですよ。
でもね、なんかこう日本酒あるじゃん、
はい、
普通私は黒龍は水、ほんとマジ水だと思ったの。
はいはいはい、そうですね、まあ水のごとし、 上手水のことしっていうぐらい
のほぼ水よ。
お酒があるぐらいですからね、
うん、水が水じゃないかって言えば水じゃないんだけど、ほぼ水だったの、はい、私の中では、
はいはい、
だけど普通の日本酒はどれを飲んでもガッて鼻に抜ける
あ、ね、
あの 甘いような
割り物の醸造用アルコールが香りますよね。
匂いがするじゃない。
しますします。
それはもう絶対なの。熱燗で飲んだ後のこうふわっていうのみたいなのをレースでも感じるし、
は
い
は
い、
ああするもんはしますね。
でもミオなら、
はい、
炭酸入ってるの
よ
あれ。
炭酸入ってますよ。炭酸入ってるというのは炭酸が発生してるんですよねあれね。
炭酸が入ってて、
はい、
甘くて、
ええ、
飲めんじゃない？
飲めると思います。スパーク甘めのスパークリング白ワインみたいな感じですかね。
そうだよね。
どちらかというと
飲める気が。でもワインの方がいいね。
白ワインより甘いと思いますよ。ミオはね。
シャンパンがいいな。
あ、
日本。
あ、はいはいはい先生。
はいはい、はい、うん、どうした？
日本酒は
パワーでもいいの。
日本酒は水でもなくワインでもないんです。
知ってるよ。
ですから、
うん、
とてもお料理に合わせやすいと思うんです。
あ、
例えばですね。
ここで全部ぶっ壊すようなこと言っていい？
あ、何ですか？
私ウェルチで飯が食えるよ多分。
ウェルチで飯が食える。おお、ほうほうほうほうほう。はあ。
チンジャオロースご飯ウェルチ。
ただですね。
ホイコーローご飯ウェルチ。
先輩、
はい、
先輩でもワインと魚介類は合わないじゃないですか。ワインと魚介類は、
ワインと魚介類は確実に合わない。だけどもしかし
たら、とりわけ生の魚はやめた方がいいじゃないですか。
例えばね、グレフルソルティでもいいわけよ。
おお、そう、
すごく美味しい魚介グレフルソルティ。ほほほほほ
ほ。
他で大丈夫。
わかります。私もねできます。私もそれはできるんです、うん。私もそれはできるんですけれど、うん、やはりうまい日本酒は何でもいいんです。あの特にね出汁の濃いものとは。
何でもいいんだもん私のバカ舌は。わかるわかる。ご飯には例えばだけど、
はい、
ウーロン茶とかお茶じゃないと。
はいはい。
みたいな人もいる。ご飯、うん、の食事中にチェリサ牛乳とかありえないって人もいる。
まあまあありえないって人もいますけどね。
私平気、
うん、だからこそ美味しい日本酒を味わっていただきたい。
あえてチョイスする理由がなくてね。
なるほどね。
なんか果物系の方が
フルーティーなってよく言うじゃないですか。日本酒飲んだ人からなんかこうはぁ香る。
じゃあもう直球でフルーツでいいじゃん。
干しぶどうご飯とか食べてらんないよっていういうね、向きも ありますからね。
何どういうこと？何言ってんの急に。
レーズンパンは食べれても、レーズンご飯は食べれないみたいな。
栗ご飯食べるんじゃん。
食べれますね。いや、でもレーズンご飯がないでしょ。ないで。
でも、みかんご飯があるよ。
うん、みかんご飯ね。みかん、待ってください。はいはい。みかんご飯がめっちゃ美味しかったとしましょう、
うん、
みかんご飯がめっちゃ美味しかったら全国で食べられてますよ、う
ん、みかんがないんだよ。
愛媛にしか。
あると思うの。
まあまあそういう意味で
農家しか食わない、そのメロン農家しか食わないメロンのお漬物、
ああ、そう、そういうのある、
ね。っていうのは、青い小さいメロンをな、
はいはいはい、
取るような環境でなければ、
なるほど、なるほど。
そういう漬物は出てこないんで、うんうんうん。
なるほど、なるほど。そうですね、確かに九州地方では、焼酎が好まれ、
うん、
ね、北国の方では日本酒が好まれとかね、うん、そういうのは確かにございます。
うん。
うん、ですから、なんだっていうこともないんですけれども、地域性はあります。
わかった。
ですからね、究極のところは、うん、そういう、まあ、例えば純米大吟醸とか、
うんうん、
すごいやつあるじゃないですか、
うん、
そんなのは水みたいで美味しいんです、
うん、
水みたいで美味しいの。全国どこに持って行っても絶対みんな美味しいって言うんです。
水だもの。
そこなんです。ですからね、実は流通しないお酒っていうのがあるんですよ。流通しにくいお酒っていうのが、
うん、
それが普通酒でして、普通酒っていうと基本的にね、純米大吟醸だ、ね、大吟醸、吟醸、本醸、特別本醸、本醸造の下ぐらいかなみたいなイメージあるじゃないですか。
大五郎とか。
大五郎は我々焼酎ですけど。
あ、間違えた。
普通酒ってなんですよ。普通酒
こう丸とか。
あ、まあ普通酒の仲間です。あれ全国系普通酒ですよ、
うん、
じゃなくて地酒の普通酒っていうのがありましてね、地酒の普通酒にはまるとね大変良いです。
癖だろ、癖、あらゆる癖を拾って。
私ね、その普通 地元の普通酒ってやつ、
うん、
は奥が深いよっていうのをね呼んだんですよ、
うん、
まあ、耳学も目学もですから、
うん、
でね、なぜ普通酒に惹かれるのかって話が、うん、もう呼んではったと思ったんですけどね、うん、普通酒っていうぐらいですから普通に飲む酒なんですよ、
うん、
ってことは地域のその地域地域の郷土料理に合うものであるはずなんですって。
なるほど。
そこの味付けに合う酒ができているわけです、
うんうん、
ですからみんなが飲んで絶対にこれは一定の評価が得られるようなすごいグレードの高いお酒よりも個性がやっぱございますよね。だから普通酒を飲もうっていう。しかも普通酒は自分とこの地域じゃないところに持っていったら評価が下がるのは分かっているので。
美味しくないんだ。
合わないって可能性があるんでしょうね。
でもいろいろじゃん、きゅうりの漬物も出てくるし、
はいはい、
芋の煮っ転がしも出てくるし、
まあまあまあそうでしょうね。
ね、
うん、まあ究極あれだって言ってました、田崎真也さんの弦を借りればね、
うん、
醤油の味、
うん、
と酒の味、
うん、
っていう話でしたよ。醤油の味が違うと酒の味が
変わる、うん、醤油の味は違うね。
醤油の味は違うんです。で醤油の味が違う、
味噌の味も違うけど、
ね、醤油の味を変えてしまったのは酒のせいなんですよ。これね、卵は先から理論なんですけど、
はあ、
醤油の味が東西で変わってしまったのは酒のせいなんですって、
うん、なんで
酒に合う醤油になっていったからなんですって。その酒の味に合わせて醤油を濃くしたんです、東日本は、
うん、
で当時やっぱり超一級品にいい酒って言われてるのは伏見とか灘の酒なんですよ、
うんうん、
伏見とか灘で樽詰めしたやつを急いで持ってくるんですけど、江戸に着いた頃には違うものになってるんですよ。
なるほど、発酵が進んでるんだ。
そう、ちょっと老中に片足突っ込んだようなものになってるわけですよ、
うん、
ですからそれに負けないような、そのカラメル塩みたいなのに負けないようなお酒、あ、味付けにするためにより濃い、
うんうんうん、
濃い口の醤油になったんですって。
うーん、
だから醤油の味を決めたのは、運送やってことですね。うん、そうや。
あー、関東では、
はい、
普通に酒は作ってなかったってことでいいの？
関東でも酒作ってたと思いますよ。ただ
その酒に合わせればいいじゃん。あ、私ね、酒はね、大差ないと思ってんの。
関東で作ってた酒、多分濁り酒なんですよ、きっと。
違うんだ。
清酒ってやつですよ、清酒。清酒ってあの透き通ったお酒がどうしてもみんな飲みたかったんだと思いますよ、うん、
じゃあ作ればいいじゃない、米と水さえあればいいんでしょ
知りませんよ、そんなの門外不出なんじゃないですか。昔だからインターネットで調べたろレシピみたいなクックパッドで酒の作り方みたいな、そういうわけにはいかないんです
。水どうしようって。
そう、その土地の米、その土地の水、そして技術を持った集団であるこの当時をね、いかにしていくか。
家付き工房、
そう、家付き工房とかもね、育てなくちゃいけないですから。家付き工房育てる前に必要なのはまず家ですからね。
そう、
もし道端に転がってたら道端に転がってる工房ですから、きっと。
家付き工房じゃないって。
そうそうそう。
ああそう、
いい女は家付き工房を
つける
って言いますからね、
うん、ああそう。
まあ思わぬ方向に話が転がっていきましたですけれどもね、
カビさせてみるか、まず
米を、
うん、
ギャンブリーですね。
米をカビさせて、
はい、
黄色いカビが生えたら、
あ、
いいらしいよ。俺のさ、俺んちのさ、家付き工房調べてみるしね、はい
はい、こう単なる黄カビ黄カビって工事なんですか。
なんか見たよ、私テレビで見たもん。
少なくとも我が家のパンは緑のものが生えてました。これは
ご飯に、
はいはい、
あれなの、灰をかけるの。
はいはいはい灰をかけるの、ね、3回も今面白いこと言っちゃいましたけどね、う
ん、灰をかけるんだよ、
はいはい、
そして
2回も言っちゃいましたけどね、
ほったらかしにしとくと、
多
分黄色いカビが生える
はず。それは緑が生えないからとかそういうことなんですか。
わからない。ただ そういう風に生やすってテレビでやってた。
ほー、黄色いますかね我が家。
黄色見たことないね。
だって緑しか見たことないわけですよ。もう緑が牛耳ってるかもしれませんよ。
ところで、
はい、
蚊に刺されって知ってる？
蚊に
刺されの真実がまた一つ。
ほう、いやいや本当ね、研究が進みますといろんなことが分かりますからね。蚊に刺されって何ですか？
まあ、全然関係ない。あのね、さっきこう家のね、カビ菌をどうするかってことを考えたわけよ。
はいはい。
アルコールで消毒したらいいかなと思ったの。
そうですね。
でもアルコールで消毒するっていうじゃん。
はい。
アルコールで消毒するよね、あらゆるものをね。
そうです
ね。だけどファブリーズがあるじゃん。
はい、はい。
アルコール高いのよ。
そうですよ。
なんか除菌用のアルコール高いよね。
高いです。
800円くらいする。
パストリーゼとかっていうやつね。
1000円くらいするかな、
うん、
1400円くらいか。
しますします。結構高いです。
するよね。なんか800円とかじゃなかった。
だってあれすごいですよ。食品工場とかではバンバン使われてますから、ね、
でしょ。ビシュビシュになるまで使うでしょ。
そうそうそうそう
そうそうそうそうでしょ。
アルコールが究極なんです。あのいろんな抗菌剤ありますけど、
ファブリーズで 99% 除菌とか言ってんだよ。
うん、まあまあそうですね。
菌ってなんだ、ファブリーズってなんだ
そうですね。どういう企業でファブリーズが菌を殺しているかは知りませんけど、アルコールが菌を殺す企業は分かっていますよ、
うん、
破裂死です。破裂死、
破裂死、
浸透圧を利用した破裂死ですから
言うでしょ、
ええ、
ファブリーズがなんか太陽よりもすっきりみたいな
こと、はいはいはい、
こうびしょびしょにしたさ、ファブリーズでびしょびしょにした、例えばね、タオル。
ファブリーズが人体に影響があまりないのであれば浸透死だと思います。例えばファブリーズが、
うん、
カビの DNA にね、
うん、
キャップをするなどして分裂したが最後増殖できないとかっていうような、遺伝子に訴えかけるようなものであればちょっとどうだろうかっていうところはございます
なんかさ、ファブリーズに対する疑惑、
はい、
めんどくさいからファブリーズすごい便利、
はいはいはい、
便利なんだよ、便利なんだけど、
はい、
お前本当かっていう気持ちは私の中で常にあって、
ほうほう、
ちょっといい匂いのする水なんじゃないかって思ってるわけ、
はいはい、
例えばだけど菌がうようよいそうな、
はい、
こうタオルがあるじゃん、
ええ、
タオル、みんなが手を拭いた、
うん、
濡れたタオル、
はい、
じゃん、
はいはい、
菌うようよいる感じするよね。
しますよね。
そこにファブリーズをビジョビジョになるまでかけるとする、
はいはいはい、
除菌できたか。
除菌はできたんじゃないですか。
でそれで手を拭くじゃん、
はい、
でまたそれなんか自然乾燥かなんかして、
はい、
それでまた手を拭くじゃん、
はい、
そうするじゃん、
ええ、
本当に洗濯した時よりも綺麗か。
おお、なるほど。
だからずっとお前は何なんだって思ってるわけ
自我が崩壊する、あのあれですか、実験ですか。
ファブリーズ、
お前は誰なんだ、
お前は何なんだ、
何なんだって言い続けると、ある日ファブリーズってやっちゃう。
なんかこう例えばね、こうあのカーテンとか、
はいはい、
ファブルじゃん、
はい、
本当にファブ、なんかつまりいい匂いのする水は汚い。
え、何を言ってるんです
か。ような気がするんだ。なんかね、わかる。例えば
真っ暗森みたいな、
はいはいはい、桃の天然水的なものって、
はいはいはい、
床にこぼしたら絶対ベトベトするでしょ。床が
しますね。
そういで、いい匂いのする香水とかを床に撒いたら、
まあ、ベトベトすりますよね。
なんか嫌な感じするでしょ、
はいはい、
床が変色する感じするでしょ。
しますね。
でそういった類のもののような気がしてるの、ファブリーズを。
ほう。
でシュッシュッシュッシュッってやったら変色すんじゃねえの、
うん、まあ、あの
ベトつくんじゃねえの。
30センチぐらい離して使ってくださいとは書いてありますけどね、
っていう疑惑を持ちながら、
はい、
除菌、
あ、
さらにこの除菌能力
、うん、
例えば極端な話、そのファブリーズで手をシュッシュしたら除菌できたか。
ここがポイントなんですよ、
うん、
除菌なんですよね、あくまで、
うん、
除細菌なんです、
うん、
そこにウイルスが混じってたら殺せないんですよ。
そんなこと言って、アルコールもウイルスできませんって前言ってたじゃん。
できませんよ。ウイルス殺せるのは塩素ですからね。そう、
じゃあ
できないできないできないよって、
差異はないじゃん、ファブリーズと。
そうですね、
アルコールの。
そうですね。じゃあ安いアルコールですわ、ファブリーズは。
でもアルコールじゃないよ確実にファブリーズはアルコールじゃないよ。
すいませんよ、 P&G かなんかに聞いてくださいよ
っていうね、疑惑をね、
はいはい、
かぶったりとかを
なるほど、
疑惑のまなざしで見てるわけなんですけど、
まあ、まあ意外と仕組みも知らないで信頼を置いてるものはありますよ。
ねえ、
ねえ、
ファブルよ。私も毎日ファブってるよ。
はいはいはい、
いるからね、
ま
あ、それはさておき、
ほう、
通好みの話をしますよ。
はいはい、
うちのね、旦那好みの、
ほう、なん
で旦那じゃない、旦那っていう設定をなくしたのトンプーさんね。
はいはいはい、
好みの話をしたいと思います。
マジですか、ちょっと楽しみになりましたよ。
蚊に刺されについて。
蚊に刺され、はあ、ね、今年は結構蚊に刺されました、
うん、
私。
おお、
ついに、
うん、あのね、
はい、
蚊に刺されについて研究した男の子がいるの。
ほう、
そいつ、
はい、
妹と一緒に山に入ったの。
はいはい、
そしたら妹だけめっちゃ蚊に刺されたの。
はあはあはあ、ああ、うん、
ほんで自分はあんまり刺されなかった。
あ、私がよくあるパターンですね。
うん、
トンプーさんはあんまり刺されないですけれども、ココシさんはやたらと刺されるっていう現象はよく起きていましたよね。
そう、はい、そこで、
はい、
蚊を取ってきたの、
はあ、
その少年は。
おうおうおう、
それで蚊って見たの。
はい、
飼って実験することにしたの。あらゆる妹のものを箱に入れてみたの。
はあはあはあはあ、
ほんで自分のものも入れてみたの。
なるほど。
で、あるものを入れたら、
はい、
蚊が気が狂ったように、
は
あ、おーってなって、
はいはい、
ブスブスブスってやり始めて、
はいはい、
あ、セックスセックスセックスってなったの。
はあ、
なんか蚊ってあんまりセックスしないらしいんだよ。一生に一遍くらいしかしないらしいのに。
あ、まあまあそうです
、ね、狂ったように交尾を始めるの。
はい、だって蚊柱だって、
うん、
男の中に女が一人で状態でしょ。
そうそうそう、
逆ですけど、その生やし立てるんじゃなくて、
うん、
我先になってるんですけど、
蚊柱っていう勢いになったらしい。
はいはいはいはい、すごいことじゃないですか。
何入れたでしょう、妹の何を入れたでしょう。
妹のタン、妹の
今あなた今すごいことをお兄ちゃんがゲットしたら、ちょっとそれは問題にあるものでしょう。
すごいすごい匂いだってはいはいはいはい、
はい、
靴下かな、
あだい、
うん、
靴下を入れたら、
はい、
くるっ気が狂ったね。
おー、トンプさんが好きそうな話っつって、靴下が、女の子の靴下が出てきたあたりね、
うん、
まだこちきラジオとのつながりがご存じない方にはどういうことかなと思いますけれどもねここは、まあ、ちょっと置いといてそうですか、
臭いっていうのはまあ、はい、あるんだけど、
ということは私は今まで、去年までは臭くなかったんですね。
あのね、調べてみたところ、
ええ
ー、めっちゃ菌の数が多かったんだって。
はあ、
妹の足、
はいはいはい、
でお兄ちゃんおかしな人だなと思うんだけど、
ええ、
妹の足を丁寧にアルコールで消毒した後、
はいはいはい、
外へ出してみたら、
ええ、
あんまり刺されなかった。
はあ、立ち上る足の匂いに蚊が寄ってきてたと。
そう、
ほ
う、足の匂い、菌の種類が少ないっていう人と菌の種類が多い、
はいはい、
だから厳密にその菌の中のどれに反応してるかっていうのが、
うん、
まだ分かんないわけよ。
はいはいはい、人によってね、なんですか、フローラの中身は違いますからね、
うん、パワーバランスだって違うことでしょう。
しかも善玉菌がフローラを形成してる場合は匂わないですからね、
うん、
あんまりね、
うんうん
うん、
というわけで、
はいはい、
めっちゃ刺された、キャンプなどでめっちゃ刺されたなどの人は、
足が臭い、
まあ、それもあるし、めっちゃ刺された日は確かに靴下がなくて前日の靴下を履いていたとかいう人もいた。
なるほど、
その書き込みによると、
はいはいはい、
というわけで、
は
あ、足を除菌してみると蚊に刺されなくなるかも、
はいはい、なるほど、
どうやファブリーズでできるのか、
ね、実はね、
うん、
実はですね、私思い当たる節が一点だけあるんです、
うん、
今履いてる靴が、
うん、
あまり合ってないんです。
臭いの？
すごく臭くなったって感じはしないですけど、前より蒸れちゃうって感じはします。
あ、
つまり合ってないってことは中の空気の循環がきっと悪いんだと思うんですよ、
うんうんうん、
で今シーズンの夏は合ってなかったんです。
なるほど。
そうすると刺されましたよ、
うん、
ちょっと因果関係があるかもしれません。
蒸れた、
うん、可能性はあります。だから醸成された可能性はありますよね、
うん
うん、
蚊に刺されたくないときは足だ。
なるほど。
まず足を丁寧に
拭く。ということはココシさんの足が臭いということになりますけれど、
臭くはないんだけど何らか反応する
何かの菌種を持っているということですね、うん、なるほどなるほどなるほどね、
うん
うん、確かに臭くはないんです。
私らしか、
はい、
うん、
私もあんまり臭くないんです。
だが菌はいるんだ、きっと。
菌はいる。
発情を促す菌がいるんだ。
なるほど、興味深いですね。
いいよ、私発情を促すのは歓迎よ、海外だったらね。
蚊が発情してどんどんこう梅を増やせようってなったら、まあ大変なことになりますよ。
でもなんかさ、いろんな虫にさ、
世界で最も人を殺す虫ですからね。
あ、そうね、やばいね。
そうですよ、
やばいやばい。
そう、
なんかこう、
その少年もね、
うん、
妹のもので実験したからよかったんですけど、
うんうん、
妹の腕を入れたりしたらね、
うん、
これ変な病気になる可能性ありますから。
そうだね。
だってあれですよ、あのそれこそアース製薬とか緊張とか、
うん、
そういう殺虫系製薬会社の研究所にいる虫蚊なんて、
うん、
超高価なんですから。あ、蚊だパンみたいな、そんなそんなそんな超高価ですよ。
ああ、動物の医者さんで言ってた。
無菌蚊ですかね、無菌蚊、
うん、
無菌蚊高いですよ。
なんかアメリカの高価な蚊っていうのが漏れ出してて、
はいはい、
漏れてんじゃんってなるシーンがあった。
はいはいはい、
動物の医者さんで、
うんうんうん、大変ですよ。
大変だよ。
無菌ラットもね、ノックアウトマウスも、
うん、
無菌ザル、無菌犬、
うん、
高いんですよ。無菌ザルなんてやばいレベルですからね、
なんかめっちゃ菌いるもんね、きっと。普通に
普通のサル使ってきたらね、
うん、どうす
ん
の、3台くらい無菌、もっと無菌じゃなきゃダメ。
どうなんでしょうね、どの辺から。
菌ってなんだ。
菌だけじゃなくて、その遺伝子レベル的にこの系統とかっていうのまでこう素性が。
そうなんだよね。
そう、実験動物って結局そうなんですよ。
スーパー血統症付きなんだよね。
スーパー血統症付きですよ。こうすごいんですよ。遺伝子レベルでつまびらかになってるような動物ばかりですからね、
うん
うん、何系を使ったかによってまた実験系がかかってしまいますからね。大変ですよ、研究所はね。
ね
え、よく研究所のなんとかが逃げ出したぞみたいなフィクションありますけど、もうそんなことだ、そんな犯人のあんまりようじゃいけませんっつってね。
あんまり知りたくないな、あんまり知りたくない。みんな生き物は幸せでいてほしい、
うん、
無菌であるが幸せとは思えないもの。
そうですね、
無菌犬とか。
そうですね、
なんかこうミミズ食っちゃったくらいの方がきっと幸せな犬なんだと思う。
そうですよ、そう、本当その通りですよ。
うん、
私も研究所で一度質問したことがありましてね、
うん、
痛み止め、
うん、
の開発に使われる無菌動物がいますよと、
うん、
聞いてるかどうか、
うん、
いつぐらいに聞くのか、
うん、やだそんなの。痛い目に合わせてるってことでしょ。
痛い目に合わせてるんです。その薬品を使ってね、痛い薬品を塗って、痛い痛い痛いってなって、
うん、
はい、お薬飲んでってやるんです、うん、っていう質問っていうふうに説明されたんですよ、
うん、
私はね、そこにおかしいな、不穏な空気を感じて、
うん、
質問をしたんですよ、
うん、
ではその犬は、
うん、
あ、痛み治まりましたっていつ言うんですかって、
うん、
ねえ、おかしくないですか。痛い薬品を塗って痛い痛いって言うんですよ、犬が、
うん、かわいそう、うん、
でお薬飲ますんですよ、
うん、
あ、もう治まりましたって何分後かに言うわけですよ、
うん、
誰が判定するんだよって思いましたけど、お、なんかおとなしくなったぞとか、そういうレベルじゃちょっと判定員によって。
そうだよね、我慢強い犬かもしれないし、ね、
もしくはなんかこうすごいなんか犬が落ち着く波動が出てる人がいるかもしれないじゃないですか。そしたらね、
うん、
あの痛みっていう痛い時に出てる、
あ、脳波、
うん、もっともっとあの血中にね痛い時に出てくる物質、痛くない時にはもうなくなる物質っていうのがあるんですって。
はあ。
BK って言うんですけど、ブラジキニンって言うんですけど。
ああのね、医学の進歩のためには、
はい、
いろんな犠牲がつきものだから、深くは言わないけれど、
はい、
そっとじ。
そっとじ。
ごめんだけどそっとじ。
そうですね。
無理だわ。
ええ、
私には無理だわ。
そうですね。
ダメだわ。なんかもううちの大学にさ、小動物焼却炉もあったじゃん。
ありましたね。
なんか辛いもんね。
そうですね。
なんか美人が多かったのよ、薬学部。はいはい、
薬学部ありましたね。
薬学部があって、
はいはい、
美人の女の子、
はい、
神戸の美人の女の子たちが、
美人の女の子からそうでない子までもみんないましたよ。
しかも、うん、なんだろう、こう賢そうな美人の理系女、
理系女
がいたわけよ、はい、ちょっとした、
そう、将来のピペド。
なんか一人しかいなかったのかな、そういう人。でもなんかその子のイメージがすごい強くて、
なんかもその人を見てたんでしょうね。
うん、あーって素敵ってなった、あの子もなんかこう、まあマウス焼却してるんだろうなって、
そうですよ、
思うよね。
マウスの目になんかピチャピチャ落としたりするん
ですよ。ダメダメダメダメ、そっとじ、
そっとじ、
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 うん、うん、
ね。
そっと閉じておきたいっていうのと、
はい、
そこちょっと気になるっていうところと、
わかります。
あるでしょ。
わかります。
私今日ちょっとそこ気になるっていうところを、
はいはい、
つまびらかにしてたものがあって、はい、オナニーの話をね、
はい、
女の子のね、オナニーの話をしてたんです。
はいはいはい、
そのネット上の何かによって、
はいはい、
で、こういろいろあるよねみたいな、こうセックスの話は、
はい、
しちゃだ。しちゃダメだっていうのも変なんだけど、下品なんだけど、
はいはい、
オナニーの話は下品じゃない。
ほう、サブカルチックですよね
って言ってて、
はい、
でそれ確かに相手あってのことなわけ、セックスは。
なるほど。
特に女の子がそのセックスを語るときはやっぱ男の人、
はい、そうですね、そうですね、男の影がありますよね。
あるよね。
そりゃそうです。
それは確かに品が悪くなるけれど、
はあ、
探求心みたいな。
なるほど。
オナニーの話は
ソロ活動ね。
ソロ活動は、
はい、
自分の研究成果のことであるはずだから。
なるほど。
下品ではない。
はいはいはい。
実験的な、
はいはい、
何かである、
うん、
っていう、そこはみんなで話し合って、
はいはい、
より深めていってもいいところじゃないかな。
なるほどなるほど。
っていう、わかんないし人のことは、
はい、
っていう話なんだけれど、
ええ、
いろいろね、なんかこう AV でなんだビー玉を使ってみたっていうやつを見て、いろいろ入れることにを研究し始めた女の人が、はあ、最終的にはリボンにたどり着いたって言ってて、
リボン、
それが私わかんないと思って、
はあ、
まだビー玉の方がわかると思ったんだけどね、
ええ、
リボンどうすんの、わかんない。
リボンって言ってね、リボン状のものを思い浮かべるかもしれませんけど、意外と、うん、あの分厚い雑誌の方かもしれません。
無理。
リボンはすげえわーって、あの厚みがいいとかね、あの吸湿性がたまらない、持っていかれる感じがあるみたいな、
うんうん、可動なにくらいの感じかな。
そうですね、まあまあ入れるわけにはいきませんからね。
ね、
あのインクの匂いとともにたまらぬみたいな、
うん、
あるかもしれません。
いろいろこう研究してるだけれども、
はい、
こう中行きを極めよう、
ほうほうほうほう、あ、外行きじゃなくてね、
うん、っていうのを一生懸命自分で頑張るわけよ、
はい、
でもね、もう中行きとかもマジでめんどくさい。なんか手もすごい清潔でありたいし、
はいはいはい、あ、そこへ帰結するんですね、
ファブリーズ。
今日は貯金的な話なんですね。
でもなんか私絶対体の中に手を、自分の指をね、
はい、
入れることはできない。
あ、
まかりにならぬ。
なるほどな。
怖い怖い怖い。まだケツの穴のが分かる。
ケツの穴は無理ですね。私せいぜい鼻の穴ぐらいじゃないですかね。
ケツの穴はさ、もともと汚い部分じゃん。
はい。
だからなんかさ、多少菌が入ってもさ、
ああそういうことですね、
なんか問題ないような気がするけど、
はいはい、
そっちの穴はさ、
そっちの穴ね、
やだよね。
変なもん入るのはね。
変なもん入るのはね。
そうです。
でも男の手なんか大体汚いもんだから。
そうですよ。
とかまあいろいろ思いますけれども、はいはい、まあ、とにかくそいつは中行きをね頑張るためにすごい頑張ってこういろいろこうここら辺だろうなとか、
はいはい、
自分の角度とかなんかこう膣がねケツ側に曲がってんだってそれ難しいって、それは潮吹きをするのも難しいしってすごい確かに自分の体は自分で研究した方がいいなって
なるほど
そいつ思いながら一生懸命頑張るんだけれど、はいはい、それの話が面白くて別にそれはね、はい、頑張ってほじ
まだ投入だったんですね、
うん、頑張ってほじったってとこは私あんまり興味なかったんです、
はいはい、
ほじれないから、
はい、
ほんで何が面白かったってそいつがオナニーするにあたって妄想するのよ一生懸命、
はいはい、
で何こうなんかこうAV を見たりとかそういうんじゃなくて自分の妄想で賄うわけ、
はい、
でその妄想っていうのがサッカー選手の
ほう
あのウッチ、
はいはいはいはいはい、
今ウッチって言えば体操のウッチなんだけども、内村くんなんだけど内田くん、
はい、この間ご結婚された
そうそう、なんか私的にはゲイキャラなんだけれども
は、はい、
仲良すぎる友達とかいるからね
川島です、
うん、ゲイキャラなんだけどそのウッチーを釣りネタに使ってて、
はい、
こう学校であんまり口も聞いたことのない男の子っていう設定で、
はいはい
はい、こうあの列車の中でなんかこうちょっと話すような感じになって、
はいはい、
最終的には学校の、あの保健室のベッドで、
は
あいたすっていう、
はいはい、
一連のことをもうその一番最初の導入二人はあまり喋らない関係くらいのところから始まって、
は
あ、あの学校の保健室でいたすところまで頑張るんですよ、
は
い、いろいろ一生懸命細かく妄想して展開していって、
は
あ、ほんですごい頑張ってるわけよ手の方も、
はいはい、
頑張ってるんだけどその中行きに至る前に妄想の中のウッチーが行ってしまってこれ以上はもう考えられないこれ以上の展開がもう思いつかない
すごい生き生きとしたキャラクターは本人のね、
うん
想像を超えて、
うん、
想像の中で勝手に動いているというね
なんかいろいろしたんで一生懸命なんかこういろいろして一連の動作があって頑張って頑張ったけれどなんかもう行ったんだね
うちがね
うちがねうちが行ってしまって自分はそれに合わすことができなくてでそこで終わってしまったね妄想が、
はいはいはい、
そしたらもう続けられないのオナニーを
ほう
どんどん体は乾いてきてしまうし
は
もうなんていうか中の方もやる気をなくすわけよほんで性的な探求は終わった、
はいはいはい、
分かったことは自分の膣はケツ側に曲がってるっていうことと意外と広い奥に空洞を感じるって
何があるんだ
空気入ったんかな分かんないけど奥に空洞を感じたみたいなこと
を
いろいろ考えてるんだけど、
はいはいはい、
それより私その妄想が面白くて
そうですねすごいですよ妄想の中で相手の方が先に行くとか
妄想で先に行かれたあと冷めんだよ自分は
そう賢者タイム
あもうはーみたいな
はーって、ね、
自分行けてないわけよ
2人で賢者タイムに入るわけでしょ
そうそうそうそう、
ね、
中行きで追いつくことはできなかった、
はい、
面白いと思ってそういうの聞きたい誰かの性的な妄想
なんかあの海外の映画とかでありそうですけどね海外の海外アメリカとかってすぐカウンセリングとか、
うん、
集団でお互いにいろんな秘密を話し合うことであのなんかこう心のわだかまりを解消しましょうみたいなセミナーがあるイメージ、
うんうんうんうん、
日曜礼拝の代わりみたいに毎日曜日曜なんかこう公民館みたいなところでみんながこう輪になって話すっていう勝手なイメージ
そういうのあるかもねなんか私今ポーンって想像したのはゲイのマッチョのゲイが自分でオナニーをしながら妄想をとんでも妄想をしてそれが AV っていうある展開じゃない、
はあ、はあ、あそういうのもヨーピンはそういうのは多い
あるよね
ありますよねそうありますあります
なんかこう
パラダイスみたいなやつありますよね
なんかこうワニと戦うマッチョたちが なぜかいつの間にかくんずほぐれずみたいな展開を妄想したりとか
ありますあります。
こう監獄とかで尻だけ突き出しているところをこうかんあの監守が牢屋越しにとか、
はいはいはい、
そういう妄想を繰り広げる。
なるほどね。
とんでも妄想、
はいはい、
まあ、ありそう。ゲイっていう AV、
うん、
ありそう、
ありそう、あるでしょうね、
うん、そうか。それはすごいわかんねんけど、
はい、
女の子の映る妄想がな、
そう、なかなかね、つまびらがでない。
あなたのセックスファンタジーを教えてって、
うん、
言いたい。
そう、
誰に、誰に言えば教えてもらえるんだ。
そう、日曜礼拝
そうか
ね、え、これはどこで聞けるんだって話ですよね。非常に文化的な話ですよ。
文化的、
文化的
な。でもなんか好きなあの BL 小説、例えばね、私の友達同士で、
はいはい、
BL 小説を貸したりとか借りたりとかしてる、関係のお友達とかいらっしゃいますよね。
はいはい。
でその子の好きな傾向はあるんだよ。
ああ、そういうのありますよね、きっとね。
最近は 3P ものと、
はい、
獣もの、
はい、
獣、耳付き、尻尾付きみたいな、
はい、
やつすごい好き。
あ、ココチさんが。
違う、そいつが、私の貸し借りしてる相手が、
ほ
ーが好きなんだな。
はいはいはい、はい、
だから率先して買う、か、あの貸してあげるのには獣ものを入れてあげることに。
PL 小説
してるんだけど、そのさ、 BL 小説とさ、
はい、
セックスファンタジーはまた別物じゃん。
わかります。 BL 小説って別にいたすためのものじゃないんでしょ。
私はね、
そ
う、読むことに使ったことはないね。
読んでファーエンジャーっていう、
うん、
もんですよね。はー、そこ、その BL 好きの女の子が、
うん、
の BL 本のね、位置づけですよ。何に使うんだろうなって思うんですけど、別に何に使うんですけど、読み物として好きだってことですよね。そういう一ジャンルなんだってことですよね。人によるんでしょうけど、ぜひお便りをください。
誰が
BL 小説はいたすために読んでるに決まってんだろうが、このすっとこどっこいっていう、
いたせるレベルのものもあることはあるのよ。
ほうほうほうほう。
でもよっぽどね。
なるほどね、
うん、
ま、その青春、青春小説とか、
うん、
そういう一ジャンルでしょ、 BL っていう。
そうだね、
BL っていう、
なんだろうな、私はもうラノベ感覚で読んでる。
なるほど、ラノベね。ラノベの中にはいろんな異世界ものとか、学園ファンタジーとか、電気ものとか、いろいろありますから、
とんでもとか、
そういう中にフォーマットがラノベ、フォーマットは BL ってことですか。
そうそう、
なるほど。 BL っていうフォーマットの中にアラブ、
そうそう、なんかね、コバルト文庫の延長上にあるような気もする。
なるほどなるほど。
ファンタジーとか、今私すごい読んでるのがファンタジー獣ものなんだけれども、
はいはい、
コウモリやらヘビやら、
はあ、
いろいろウサギやらいろいろなんだけど、
ええ、
基本ファンタジーだよね。
ほう。
その全然あのセックスシーンなどを除けばあのほぼコバルト、
なるほど、
みたいな
東方シリーズみたいな感じですね。いろんな、いろんな妖怪が出てきて楽しいみたいなね。
妖怪ね、
うん、
そのさ、一番最初にさ見てたさ、そのなんだったっけ、さくらまなちゃん
か、なんか、ね、
そんなような名前のショートボブみたいな感じの子、
はいはいはいはい、
がジバニャンの紛争をして床に寝っ転がってるのを見たの、はい、私
写真で、
ジバニャン、
うんうん、どうした
むっちゃ可愛い。
ああそうですか。
急に妖怪ウォッチ好きになったって人も、
はいはい、
続出。
あ、そうですか、
うん、
はこう、あえて今ねポケモンじゃなくて、あの妖怪ウォッチに行くあたり、
ポケモン GO のね大ヒットを受けてみたいな話をしてて、
はい、
結局妖怪なんだっていう話もあったの。
あ、ポケモンは、
そうそう、妖怪があってこそのポケモンよって言ってて、
はいはい、
じゃあ妖怪ウォッチがヒットしなかったのは、あ、 ヒットはしたんだけど、
したんですけど長続きしなかったの、なんでだって、
なんでなんだよと、
はい、
思ったよね。
なるほど、
そこの矛盾つきたいと思いますと思ったもんね。
ストーリーがあるすぎるんじゃないですか、各妖怪に、各妖怪にストーリーがありすぎるので、しっかりとストーリーがあればあるほどその枠内にとどまるんじゃないですか。
そんなことはポケモンだってあるでしょ。
ポケモンありますよ、例えばカラカラでしたっけ、
うん、
かぶってる骨はね、お母さんの骨みたいなやつありますけど、うん、そういうのって後でこっそり分かるもんじゃないですか。あれって気にしなければ全然気にしなくてもいい話じゃないですか。
そうかな、
そういうその読者に、まあ、ユーザーに行間を読ませれるんじゃないですか。ポケモンの方がもっとこうざっくりしてるんで、設定が。
そうね、そうかも。なんかポケモンは複数いる感じがする。ポッポはポッポポッポポッポポッポポッポポッポポッポ
ポ
いっぱいのポッポっていう感じがするけど、チバニャンは一人。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。
ロボニャンも一人。
そうですね、うん、
みたいな感じがする。
みんなが持ってるもんじゃないですからね。そういうもんですよね。
なんかあのキャラクターっていうのは、
うん、
一世界に一個
っていうイメージはありますけど、あの妖怪っていうものはですね、
うん、
昔からあるんですって。もうほんと古い文献から妖怪っていうものはあるそうなんですよ。
うん、
なんですけど、なんていうんですかね、妖怪はまず現象だったんですって。まずは妖怪ってものではなかったんです。なんか声がする現象、
はあはあ、
っていう。例えば結構古い文献に登場するのはアズキトギがいるらしいんですよ、
はあはあ、
アズキトギはアズキを研ぐ音がするっていう記述なんですって。
うんうん、夜カシャ
カシャカシャって音がすると。家鳴りとじゃあ何が違うのって話じゃないですか、
うん、
でもあれはアズキトギなんだっていう、あ、小豆とぎなんで、小豆の音がすることがあるよねっていうことなんですって。でそれを小豆といている妖怪がいるよって言ってキャラクター化したので小豆とぎっていう妖怪が生まれたわけですよ。
わかる。なんかね、わからないのがわかるっていう話なんだけど、
はい、
こう陰陽師
はいはいはい
の時代、
そうそうそう、
平
安の時代ですよね。
そうそう、の時のイメージがあって、
はい、
で真っ暗だった、
そう、
当時すごい真っ暗だった、
はい、
で私たちも真っ暗っていうのはほとんど経験してないわけよ、
はいはい、
普通に 夜中に散歩に行ってもなんか薄明るいんだよ ね、
はいはいはい、
空も、だけどあの本当の真の暗闇的に作ってある善光寺の階段巡りとかは、
はいはい、
マジ真っ暗 で、
真っ暗
で前ちょっと前も見えない、
はい、
暗さ、
ええ、
明かりはないっていう状態なわけよ、
はい、
その陰陽の時代は、
はいはい、
って思ったら小豆研ぐ音がしても何の確認にもいけないよね。
そうそうなんですよ。
カシャカシャって言われても、
でね、陰陽の話出てきました、うんうん、本当にいいアシストだったんですけどね、もともと妖怪は京都にしかいなかったんですって、
はあ、
もっと言うならば妖怪に出会ったのは貴族しかいないんですよ。
みんなすごい妄想が好きだったのかしら。
っていうのは私今
あんなや
暗いからっていう話でハッって思ったんですけど、
うん、
平安の世の中に住んでる庶民夜中寝てるんですよ。
夜中寝てる、
夜中
帰ってない、
夜中起きてんのは、
うん、
忍んで姫の元に行く貴族だけなんですよ、
うん、
しかも
真っ暗だから超大変だな。
しかも陰陽字がね、
うん、
今日はダメって言うんです。今日は良くないから家にいてねって言うんです。
言う、そういう
日もある。なのに姫がなんで今日来ないのって文を汚すんですよ、
うん、
じゃあ行くってなるじゃないですか、
うん、
でもここには行っちゃダメって言われてるのに行かなきゃいけない暗闇がそこにあるんですよ、
うん、
もう怖い
怖い、
だから妖怪出ちゃうんですよ。怖いんですよ、その闇夜が怖いのに行かなきゃいけないから、普通の状態じゃなくて、ね、あの暗闇を行くので 出るんです
よ。もう絶対ハマるもん、あのドブとかに。
はい。で一番もともと京都に出てたのは百鬼夜行なんですって。
お
百鬼夜行が出るよ、
うん、
で百鬼夜行の正体って何だと思います？百鬼夜行もこれも音なんですって。
ざわざわガサガサみたいな、
ざわざわガサガサガチャガチャっていう音がするのが百鬼夜行なんですけど、
うん、
一説によるとこれ武士なんじゃないのっていう話が、
歩いてた
武士が、まあ、何らか警護のためだったりとか、
うんうん、
音がするんです、鎧をつけてるんで、
うんうん、
だけど儚き男子たちは、
うん、
はあ、なんか怖いって妖怪がいる、確かに陰陽師が今日は百鬼夜行の日だって言ってた、怖いって、
うん、
っていうことで、おそらくあの平安の闇の中で動いていた人たちだけが妖怪っていうものを恐れていたし出会っていたんじゃないかっていう気持ちが、
なるほど、
だから、ね、侍だか貴族なんですよ、
うん、
庶民は妖怪には出会ってないんです、寝てるから、うん、みんな音なんですって、記述はなんかそういう音がするっていうのを現象と結びつけていると、
うん、
でこれがですねずっと後の世の中になってきて、
うん、
あやかしっていうものになっていくんです。あやかし、あやかしな現象、
いつが妖怪よ、まだ名前はないの、現象だけが存在、
まだ現象であやかしっていうもの、
今第一段階あやかしに進化しました、
あやかし進化しました、うん、あやかしっていう現象があるよって。
それはいつ頃な
の？ずっと、これも平安の世の中からしばらくはずっと京都に留まっているんです、
うん、
でだんだん人の行き来ができ始めて、
うん、
人の行き来とともに口伝で伝わっていくんですよ、
うんうん、
現象が口伝で伝わったとき何が起こったかというと、やはり各地で起こっていた音と結びついて、うちにもあるよそういう話ってなっていくんです、
うんうん、
でそれはこういうもんなんですよって伝わるから、いろんな田舎町にもそこの町オリジナルの妖怪が生まれていくんです、現象として。
うん、
でいろんな現象と結びついて、その例えばその谷だけに吹く風が発する音だったりする、
ああひょーみたいなやつね、
それが、うん、なんとなくその人、そこに住む人たちの想像力でもってこういう形に作られていくわけです、
うん、なるほど。よくわかんないけど壁にぶち当たったり、なんかよくわかんないけど砂が顔にかかったら妖怪って、
いいこと言いますね。今おっしゃったもの、
うん、
今おっしゃったものは柳田国夫がまとめているんですよ。
誰？
柳田国夫、民族学者、
うん、
柳田国夫がまとめ
ている、いつの時代の人？
明治期、うん、明治期にいろいろまとめたんです、その人、民族学でね、
うん、
各地いろんな地方に、例えば東の地方だったりとか、うんうん、いろんなところにまつわる伝承をまとめたわけですよ。これはね、江戸時代がすぐに飛んでしまいましたので、江戸時代にも妖怪をめでる文化がありました。妖怪、江戸時代に発生したのは化け物なんですって、
うん、
化け物ってものが存在して、それはね、化け物は完全なファンタジーなんです。
ガシャドクロとかでしょ？
そう、ガシャドクロ、その通りなんです、うん、さすが日本文化を研究して、らっしゃる心地さんだけあって話が早いんですけれど、
うん、
特に何かの現象と結びつかずにすげえ化け物を描いて楽しいっていう、
そう思う。だって浮世絵だよ。
浮世絵なんです。浮世絵の中で、なんか化け物というキャラクターが生まれたんですね、
うん、
でその化け物をすごい化け物じゃんみたいなキャラクターを集めるみたいな感じで浮世絵が売れたんですよ。
うん、そう思うともうなんかあれだよね、水木しげるとか妖怪ウォッチみたいな、
そう、もうキャラクターとして
こんな
恐ろしげな妖怪、まあ、化け物ですね、当時。妖怪というのは現象だったんです、
うんうん。
化け物というのはキャラクターなんです。
幽霊とはまた別。
はい、幽霊とはまた別。
うん、
化け物、
うん、
妖怪、
うん、
現象と、異形のもの、
うん。
これらをがずっと後の世の中で、まあ、柳田国夫がまとめたところによると、急に山道で、先に進めなくなる現象、
うんうん、
これは壁がある、塗り壁、
うんうん、
どっかから砂が飛んでくる、砂かけ、
うん、
とかいろいろあるんですよ。で、うん、それらが塗り壁っていうキャラクターになったのは水木しげるですよね、
うんうんうん、
砂かけはババアになったんです砂かけ現象はババアになったんです。
ババアになった、
うん、なんでババアになったのかはもう水木しげるしか知る由はないんですけど、砂かけはババアになったんです、
うん、
などなどあって、あと小泣きじじいとかね、一旦もめん、このあたり、そう、鬼太郎の周辺にいるあの妖怪たちは、柳田国男がまとめてるんですって、そういう現象があったよ、妖怪っていうもんだよ、っていうふうにまとめたのは、実は鬼太郎の周りにいるのは妖怪軍団なんです。で、敵対する組織ありますよね。ムラリヒョンなどを筆頭とする、あれは浮世絵時代に作られたキャラクターなんですって。
マジで。
だから、まあ、ある意味現実対虚構をあると言われてる妖怪現象 VS、作られた化け物たちが戦っているのが鬼太郎なんですって。意外とあれ綺麗に分かれてるって、今あの最近の研究によって分かったらしいんですけど、
はい、鬼太郎は、
鬼太郎はオリジナルだと思います。
そうですね、どちらかというと敵対する側の方の人間だよね。
そうですね。ただ浮世絵にも登場してない、水木しげるから生まれたんです。
なるほど、
まあ、そういう
自分のオリジナルキャラクターはチンポだけだって言ってたのに。
まあ鬼太郎もいますよ。
鬼太郎
もいます。
水木しげる、
しげるが生み出した、
猫娘はどんな現象なの。一旦もめはなんとなくわかる気がする。
はいはいはい、多分ふんどしかなんか飛んできたんですよね。
猫娘は
何でしょうね。気が触れた子がいたんじゃないですか。
いっそう、それは現象かどうかは分かんないけど、
なんか急に思春期の女の子にふっとこうなんかこう過度のストレスがたまるかなんかしてギャーってなる現象かなんかあったんじゃないですか。
そうかもね、急に
そこら辺のネズミを取って食い始めたんじゃないですか。そこら辺のネズミ取って食い出すっていうのは落語の中にも、落語にもありますからね。
普通に猫になるもの、女の子
は。
なんとかだにゃーみたいな。
あ、そこですか。あの、立ちの反対だから猫みたいな、そういう話じゃなくて。
そういう話じゃなくて。
なるほどね。
なんか、いるんじゃない、そういう。
あるかもしれません。あら、猫好きだよみたいな。
なんかこうさ、江戸時代とかに看板娘みたいな。
はいはい。
のがいたみたいな。
はあ。
やるんだにゃん。
ね。というように、
ま
あ、1人の天才、まあ、2人の天才ですよね、柳田国男と水木しげるによって妖怪現象とキャラクターが融合していって、妖怪っていうものが生まれたんです。妖怪というキャラクターになっていったということが分かったんですけど、そういうふうにきれいに分類してくれたので、今の研究者たちはどんどん研究が進みまして、なんとついに小泣きじじいを発見してしまったんですって。
何それ。
小泣きじじいは四国の妖怪なんですけど、
いた、現象があった。
現象じゃなかったんです。小泣きじじいは存在してたんですって。でね、ある地方では山に入るときに非常に深い山であるにもかかわらず、またぎのエリアでもあったんですよ、ですから撃たれないように各人山に入るとき、山から降りるとき、その大声で、まあ、不調といいますか、ほいほいほいっていう人は、ほいほいの長兵衛とか、例えばーわーっていう、わーの五郎兵衛とか、そういうふうにこう誰々が今山にのどこにいるっていうのを所在を定期的に分かるようにこう合図があったんです、その中に一人おぎゃーの人がいたんです。おぎゃーのなんとかさんって人がいたんですって、その人は山に入るたびにおぎゃーって、おぎゃーって言って入り、おぎゃーって言って降りてくるんです、そうするとちょうど黄昏時にもかかってこようかという頃におぎゃーって山から声がするんですよ、で大人たちはみんな知ってるんですけど、子供たちは知らないんですよ、ホイホイとかワーとかは分かるんですけど、おぎゃーだけはわけが分かんないってなって、山におっさんの声がする赤ん坊がいるって言って噂になるんです、その噂を、まあ、今も昔も大人たちってのは利用するもんで、あんたたち暗いってなってからね、外に行くと、ね、おっさんみたいな赤ちゃんみたいなのに襲われるよって、
もうなんかもう、
言ったがために生まれたのが小泣きじじいなんです。
なるほどね。
今、研究ではそこまでもう突き止めることが可能であったというね。
すごいね。おぎゃーおっさん
が、ね。おぎゃーの、なんかおぎゃーべーさんみたいな人がいて、まあ、いっぱいおっさんいますから、早いもん勝ちでしょうね。じゃあ、わしゃ、ほいほい言うよとかね、そういうのあったんでしょう。ああ、ああ、なんだ、 じゃあおぎゃーかなーみたいなことになってしまった、うん、おぎゃーおぎゃーの中兵衛さんみたいな人がいてね、うん、おぎゃー中兵衛がおぎゃーって言う羽目になったんですよ。しかもまあ季節してすごい怖い声だったんだと思いますよ、うん、
おぎゃー大きいね、
おぎゃー
大きい声なんだろうね、
谷に響き渡るおぎゃー、
うん、
みんなはあそろそろ降りてくるかなと思いますけど子供たちは震え上がったことでしょう。またおぎゃーって聞こえたって
めっちゃ泣いてる、
めっちゃ泣いてるって、そういうことだそうですよ。
なるほどね。
ですから全てはここでもそうなんです。
割と最近ね本当に。
でもここでも共通してるのは、うん、みんな目で見えなくて音が聞こえてるっていうのが共通してることなんですよね。
なるほどなるほど。
どうでしょうかこれ。音は音という現象はあやかしを生むのだっていうね。うん、
なるほどね、
そういう話でございましたよ。
あ、面白い話でした。
面白い話でした。はい、よかったです。あの9周年にふさわしい話でしたね。はい。
ところどころいろいろ入っててね。
そうですね。
そこもうちらしいかな。
ね。はい。
思いますけど。
はい。まあそんなわけでございまして、はい、今週もメッセージ頂戴しておりますのでご紹介していきたいと思いますよ。
现在是一个新东风装系列，
下一步是多你的信，我从听众好评。
それでは、お便りご紹介していきたいと思いますよ。
はい。
さていただきましたのはこちらの方でございますよ。トンプー様、ココチ様、こんにちは。こんにちは。兵庫県在住のイージーです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、後醍醐天皇といえば、ね、前々回になりますか、
うん、
南北朝の話をいたしましたけれども、私の世代だと銀河鉄道999のテーマソングを歌った後醍醐、バンドの名前の由来は後醍醐天皇からだそうですが、
うん、
さらに意味合いがありございまして、
うん、
行って死んで、
うん、
また行く、
うん、
Go Die Goという意味もかけているそうです、
うん、
昔夜の一スタジオかなんかでミッキー吉野が語っているのを聞いて高校生心にかっこいいなと思いました。
五代五なのね。ていうか、そもそも最初のさ、後醍醐天皇が、
はい、
バンドの名前の由来っていうところからしてファンキーだよね
まあまあそうですね。あの人もでもまあほとんど五代五みたいなもんですけどね
そうね、
五島流し大かと思いきや泥水をすすっても這い上がってきてやるみたいな、
うん、
ポポテピピックみたいな、ポプテピピックみたいな人ですからね、後醍醐天皇ね、
うん、
最近流行ってるんですってね、竹書房のポプテピピック。
何それ。
あの1年ぐらいで打ち切りになったちょっとシュールな4コマ漫画らしいんですけど、なんか竹書房をぶち壊してやるって言いながらまた復活した。
ああ
、可愛い絵柄の謎のやつね、
うんうん、
泥水をすすっても最終第一期最終回がね、うん、泥水をすすってでも這いずり回ってたキララウィンに帰ってきてやるっていうコマがあるんですけど、最近あのコンセプトカフェってあるじゃないですか。
はいはい。
あの例えば玉浦カフェとか、
うんうん、
ね、その流行りのアニメ
キララとかもやって
る、ね、フライングウィッチカフェとかそういう、うん、あるのか分かりませんけど、そういうやつでポプテピピックカフェか、
はあ、
開催されましてね、泥水コーヒーっていう、
クソ
だ泥水コーヒーね、
すするんだよ。
泥水コーヒーアイスティーなんですけどね、アイスティーの上にね、あの細かく砕いたチョコチップがね、
うん、
バッて振りかけてあって、うん、しかもこうなんかこうこのなんていうグラスの縁とかにこうへばりついてる様がね、泥水のようだっていう
汚らしくしてあげました。
すごいなんかね、ほんと泥水コーヒーのね完成度の高さよってね、これをすすって、
うん、
はい上がっていくぞっていうね、うん、感じでございますよ。
五代五で思い出したんだけど、
はい、
あいつ音竹さん、
はいはい、
不倫疑惑の、
おお、
不倫疑惑、
疑惑、
不倫確
定、不倫ミスト
の音竹さん、
はい、
ライブ活動をやってたって知ってる？
知りません。
ライブ活動をやってて、
はい、
しかもそのバンド名が最低だったっていう、
はあ、ははあ、
なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、カウパ
ーおほほほほほ、
カウパーキング、カウパーキング、 ていう、
はあはあ、
思い出したわカンパーから逆引きで思い出したわっていうね、
はいはいはい、
あの飼う、
はい、
パーキングらしいんだよ、
はいはいはあ、牛の駐車場みたいな、
そうって言ってる、
はいはい、
よ嘘つけって、ね、カウパーキングだろ
うって、カウパーキングなんでしょうね、うんうん、
っていうバンド名で、
はいはい、
クソみたいな T シャツ作って、歌ってたらしいよ
どんなクソみたいな T シャツなんでしょうね、
カウパーキングって感じの T シャツなんじゃないですかね、
なるほどね、嫌な匂いがしそうな感じで、
ね、
素晴らしいですね。
でも私本日一番の下ネタはあれだと思うよ、
なんで
妹の何かを
ああ
ね、あの蚊の巣に入れるって、言った時に言った旦那のタン
タンですね、タン、ツーといえばカー、タンといえばフン、ね、
最低
だって蚊は匂いに寄ってくるって言うじゃないですか、
それはね、うん、なんか狂ったようにセックスもし始めるかもしれない、そ
う
そ
うそう、うわーっつってフェロモンってなる、
あるかもしれません、はい、人間のフェロモンがどこまで効くか分かりませんけど、
はい、さて、続きでございます、
はいはい、
その頃、これね、高校生の頃ですね、
うん、
その頃太平記も読んだのですが、とにかく足利尊氏と河野諸直が悪いやつだったこと、宮将軍の堀吉親王がすごくかわいそうだったことが印象に残っています、
うん、
延暦寺天台座主から、征夷大将軍になった後醍醐天皇の王子森吉親王、ドラマチックですよ、それではまたということでございまして、う
ん、知らない王子、
王子知りませんでしたか、あれですね、我々だから本当に今回本当初めてこの南北朝に興味を持ったっていう話ですからね、うんうん、まだでもあれでしょうね、裏切りの星足利尊氏と、
うん、
そこが擁立した北朝と、その義の元に集まった武士たちの南朝っていう、まあこの後醍醐天皇が武士をないがしろにするんでね、ないがしろにされてもいいんっていう精鋭たちが集まってるわけですけれどもうん、俺たちはもう、まあまあ、あいつのために戦ってんじゃないと、真偽のために戦ってんだと、ね、あんなんが武士の大将だと思われたらたまったもんじゃないぜみたいなね、そういう人たちが集まったからこその難聴だとは思うんですけれども、ね、面白いんでしょうね、本当にこの辺り ね、なかなか大河ドラマにすると数字が稼げない、
うん、
逆に言うともう大人気な武将って何回やってもに当たるでしょ
う、うん、
すごいですよね、
私あれだもん、織田信長とかやってみたいもん、
あ、であるかってやつですね、
であるかっていうか、
どうだろう、みんなであるかって言いたくなると思うんですけど、本当に言ってたのかなって思いません、
どうなんだろう、
是非もなしとであるかって言うんでしょ、
あ、
すごい今すごいなんかバカみたいなこと今言ってますけど、
うん、
信長ってあの茶筅みたいな茶筅曲げみたいなの言って、うん、であるかと、是非もなし、
うん、
うつけめってその3つぐらいをこう、あ、なんかこう、
あ、そう、ラインハルトだったらロイエンタールのユーヤヨシっていう
そうね、 PC98 番かなんかの銀英伝でしょ、
ユーヤヨシ
ユーヤヨシ
ギョイ、ね、
キエラはみたいな、
そう言いたい日本語、
なんか
使わない日本語、
その短いフレーズを、ね、サンプリングマシーンに入れておいて、こうボタンの組み合わせでいろんなこと喋りそうですよね、
言うやよし、
言うやよし、
ギョイ
みたいなやつをね、うん、できると思いますけれども、本当信長みんな好きですからね、
なんかこう大河でさ信長やってんっていうのはさ、
はあはあはあ、
自分のさあの役者人生の中で、
はいはいはい、
完全と輝く、
そう、三富津国か信長かみたいなとこありますよ、
うん、全然こうあれじゃないじゃん、あの本筋の中じゃなくても、
はいはい、
役でちょっと出ただけでもね、
そうですよ、だって渡哲也氏はあれでしょ、うん、秀吉の時の信長でしょ、
秀吉の時の信長ってかなり信長じゃん、
いや、まあそりゃそうですよ、
だけどもう全然本当モブっ 個かくらいの勢いの。
あれ何でしたっけ、舘ひろしの信長はいつの信長でしたっけ。勘助
わかんない。
勘助今回家康ですからね。
うん、
そう、あの時の勘助は今家康なのだ。あ、ということになりますかね。いたかいないかわからない人物から、うん、間違いなくいた人物になってますからね。
あ、
そういう意味では、
うんうん
う
ん、
そう、
出世役者として出世、
意外とシュッとしたの徳川家康ですからね。
うん、
うん、そう、なんかいろいろありましたよ。なぜ徳川家康は人気者にならないのかっていうのを考察した。
うんこ漏らすから。
あ、正解。
うんこ漏らすから。
うんこ漏らすかららしいですよ、
うん、
そう、あっこで死んどけばみたいなことをみんな、ね、無責任に言いますから。ひどい、ひどい。
うんこ漏らしたかどうか分かんないうちに死ねばよかったのに。
そうそうそうそうそうそう、ね、
あ、そう、死後もか
っこいいもんね。そんなこと言うとね、結局ね、うん、その半顔びいきじゃないですけど、結局みんな死んだやつが一番いいやつみたいなこと言うんですよ。
はあ、
生き残ったやつが一番天才なんで、まあ、間違いないんですけれど、
うん、泥水すすってでも。
そう、家康がいまいち人気がないのは死なないかららしいですよ、
はあ、
戦国時代に
天ぷら食べ過ぎとかで。
だか秀吉も死なないでしょ、
うん、
人気ないでしょ、
うん、秀吉なんかね、あれなんだよ、最後の方とか良くないからね。
そう、
うん、
そうですよ、
猛禄じじいになるのがいけない。
そうですね、
うん、
家康は猛禄こそしなかったですけど、まあなんか陰性みたいな状態でしたからね、
うんうん、
だからみんな
やっぱパッと散りたいのね。
みんな好きなのは真田幸村、
うん、
パッと散りますよね、うん、大谷義嗣特攻しますよね、
うんうん、織田信長
部下に裏切られますよね。明智光秀、あけない最後ですよね。明智光秀人気かな、最近ですかね。石田三成は、
石田三成か、
石田三成も長らく人気じゃなかったですからね、
うん、最近急にね、
あの人もパッと散らないですからね、
うん、
捕らえられて処刑ですからね、
うん、
なんでしょうね。
是非もなし。
是非もなし、うん、まあ、戦国武将のね最後についてとやかく言ってみましたけれども
、まあ、私ね、ババアみたいに、
はい、
こう毎日ね、あれなんだけど、神社回ってんだけど、
はいはい、
ピンピンコロリで死ねますようにって。もう90代かみたいな。
そうですね、
そう、健康で長生きしてピンピンコロリで死にますように。
おばあちゃん、
もうなんかね、ルーチンみたいな、
散歩コースでね。
あのね、あのね、拝むときっていう話を前にしたと思うのよ、
はいはい、
健康で幸せなお金持ちになりますようにってお願いすると、
はいはい、
なんかすべてきれいに収まっていいって言ってたと思うんだけど、
はいはい、
さらに長寿とピンコロボを言い始めて、健康で幸せな金持ちになった後は、
はい、
長寿とピンコロを祈るの。
なるほど、最近の電池みたいですね。最近の電池って、
うん、あ、ギリギリまで
ギリギリまで使えてバタっていくじゃないですか、
うんうん、
昔の電池ってもう使えないねみたいなこと言うでしょ、
うんうんうんうん、
ね、
でも私のやつはいつも充電するタイプのやつを使ってるから、
はい、
昔みたいでうーみたいな。
何がうーって言ってたかは、まあ、ご想像に固くないところですけど、何がうーって言った
ら、
アンパンマンの、あのアンパンマンの、叩いたらアンパンマンの音がするやつあるじゃないですか、子供
の。あれじゃない、Wii U か何かじゃない、
Wii U
のコントローラーか何か
かな。Wii U のコントローラーこそ突然にしますわ。
まあそんなわ
け。はい、
いや、もうこれ以上長くは喋らんと
思う。なんですか、なんか気になるじゃないですか。
突然死寸前のね、うちのね、テレビね。
テレビね。この間ひどかったですね。男爵 D のお写しにしたまま固まりましたから、ね。
なんかペロリってなって
る、ね。そう、物欲しげな男爵 D のをね、バッと写したまんまね、固まりましてね。
うん、どうしようと思ってね。
しかも、
こんな深夜番組のテンションのままね、あの朝起きてテレビつけたら、
そう、不思議なことにね、画面消してもまた立ち上げたら同じ画面が映ってるって、ね、男爵 D のが大写しという現象が起こっちゃってですね、これはたまらんってことでね、
うん、
ついにね、まあ、あのつくも神的な話ですけれどもね、うん、もうテレビ買おうって、もう十分働いたよって
言わないよ。
ちょっとね、
言わない、言わない、言わないよ、
ね。昔あれですって、すんごい古い道具をわざわざ壊して捨ててたんですってね。
ああ、つくもになっちゃうから。
つくもにならないようにってね、うん。もったいないですね。
うん。
うん。とか。まあ、あれですか。なんか、杭を打ってから塗装しようみたいなものなんですかね。みたいに。
え、何それ、どういうこと？
死者を縛ってからね、桶に入れて埋めとこうみたいな感じで。
私ね、それについてなんだけれども、
はいはい、
なんかね、そうやってそういう感じの遺体、縛られた遺体が出てきたんだって、
はいはい、
こいつよっぽどひどい男だったんだなって。
ああ、
はあ、もう絶対に生き返るなよっていう。
あ、なるほどなるほど。単に生き返ってくると怖いからじゃなくて、それもやっぱりその同じ地方でも。
うん、
埋め方には違いがあったんですかね。
いろいろあるでしょう、そら。
うん、
だって復活なんかもうメメントモリみたいな感じで、
はいはい、
ミイラをねずっと家に住まわせとくっていう部族もあるのよ。
へ
え。もうずっとずっとい
っぱいミイラがある家はな、伝統の家だみたいな。
そうそう。ほんでしょっちゅう出してきて、
はいはい、
お祭りとかするの。
はあ。はあ、
全然普通に一緒に暮らしてる。
なるほどなるほど。まあ死生観っていうのはもう民族によって違いますからね。
うん、
忌まわしいものなのか、
うん、
近くにあるものなのか、
うん、
はあ、なるほどね。
ね、でもだって信じられないもんね。だから土葬した後、
はい、
掘り出して洗うんでしょ。
そうですね。
おかしくない？
そうですね。
もう超怖いよ。
うん、
自分の親でもちょっと洗えないよ私。
そうですね。
焼きたい。
ろくな金持ってないですから。
そうだよそうだよそうだよ。
目撃でもしないときれいにミイラ化しませんからね。
うん、
大抵の人はもう普通の文句って普通の金がいっぱい溜め込んでますから爆発しますよ。
へえ。ゴム手袋もなくて。
そうですね、
洗うの臭いし、
ビレゾンどころかもうね、
もう塊よ。
死
因の塊よ。
そうそうそう、死因の塊に頭ぶつけて死にますよ。いや、その風習はやばいですよ。その風習はもし伝染病が流行ったら、
え、日本は埋めたままだよね。掘り出さない、
あんまり掘り出さないですよね。
変更しないよね。
うん、沖縄ぐらいですよ、仙骨するのは。
ねえ、
ね、
仙骨とかもうマジ意味わかんないよね。
だからもしその
私やだかったもん。私のね、読んだ白鳥の王子、
はいはい、
なんかほら口を聞かずにさ、編む、お洋服を編むと、王子が、お兄ちゃんたちが白鳥から戻るっていう話。
へ
ぇ、知ってる？
知りません、知りません。
っていう話があるのよ。
はいはい。
ほんで、こう、なんかね、幸せになるの、妹
は。
はい。ちゃんと話すね、ごめんね。いや、もう終わろうか。
もう終わりましょう、うん、そうですね。はい。うん、はい、ググってください。
白鳥の王子、
白鳥の王子ってね、いろいろ
そういう絵本を見て、あ、心地さんは怖かったんだなって思っていただける
。ほら、
途中でね、仙骨している人たちの横を通る。
ははは。は、
茨を取りに、
茨を取りに
美人の女の子が、
はいはいはいはい、
行くんです。
お嬢ちゃんもちょっと磨いていかないかいみたいな。いや、結構です。
喋れないんだ。
そうだった。
喋れなくて、11枚かなんかすごい数のお兄ちゃんのシャツを茨でやらないといけないの。
はいはい、
で、
それは本当、
王子の嫁になるんだけど、
はいはい、
夜な夜な出てって、墓場のところにある茨を取って、
はいはいはい、
服を編んでるっていう。
はいはい、その途中に仙骨の人に出会って、暗闇なのに、
そうそう、仙骨、夜仙骨してるそいつら。
うん、まあ、そうでしょうね。
ね、そんなんだから、お前魔女だねって言われる。
どっち、どっちもどっちって感じがしますけどね。う
ん、ほんで滑稽にされるの。
滑稽、
滑稽、
はい、
火炙りになろうとしてて、その時にバーって白鳥が集まって、
はい、
やっと編み終えて、
はあ、
バーンって投げて、全部王子になったって、
は
あ、私は無罪っていうか無実ですみたいな、
はあはあはあ、
やっと喋れたみたいな話だったと思う。
なるほど。
その時のなんか老婆とかが仙骨しているのが怖かった、
はいはい、
絵が、
はあ、なるほどね、うん、これは誰の遺骨だいみたいな。
面白いわ。
さあ、まあそんなわけでございまして、はい、まあ、9周年にふさわしい、
ぐちゃっとした
笑いあり涙あり、ね、ためになりためにならないそんなお話でしたね。
はい、
さあそんなわけで締めてまいりたいと思いますよ、はい、それではここまでのお相手、私トンプーと
ココチでした。